Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、4月11日です。皆さん、番にましてみっさんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは、うん、
水道はどうなりました？
水道はとりあえず今は落ち着いてる、
うん、
っていうか、あの、うん、今朝出るときに見たら、うん、あのギンギラギンのぐるぐるぐる回るやつが止まっとったし、トイレも水が出てないけ、うん、今日はトイレを朝使ったっきり使ってない。
トイレ行けよ。
とりあえずあの水のバルブを家におるときもあのちょっと閉めて使ってるんですけど。
ああ、絞り気味で。うん、
一応、まあ、あさって見てもらう。
うんうんうん。そうですね。
うん、まあ、あの、大家さんとちょっと話した感じでは、その、設備屋さんと話したら、前、応急処置しただけだったけなって言いにおさったっていう話は聞いたけ、
うんうん、
大ごとにはならんかなって思うんですけど、
でも買える部品がそもそもないんだよな、も
う、うん、
ってことになるとごっそり取り替えるって形になるのかね。
ちょっとわからないんですよ、そこが、
うん、それがユニットバスだとトイレ部分だけ取っ替えができるのか、ユニットバスごと変えるのか。ユニットごとだと大ごとだしな。
あんまりお金がかかるようなら大家さんに申し訳ないけど出ていこうかなと思ってますけど。
そこは大きな顔してていいんだね。
いや、すいません、こんな時だけ電話してって言ったら、いや、それが大家の仕事だわねって言ってくれなかったっけ、ちょっと楽になったんだけど、申し訳ないなと思って。
そこはもう、豪華なバスルームに変えてもらうだろうね。
どう、まあ、いいね。
ライオンの口からお湯が出るような。
そんな、窓もないのに。まあ、バタバタですよ。あの、今日はようやくあの、ブリッジが完了して 2回目の方がうまく入ったんですけど、違和感があるね。やっぱりずっと歯がなかったんで。
ああ、まあまあ当分慣れるまではね、うん、
でもなんかやっぱりあの、うん、何、一本ない上にこうかぶせとるけ、下に隙間が空いとるけ、なんか歯間ブラシをせっせとせえっていう話で、うん、で取れたらいけんけ、できるだけくっつくようなものを右の歯で噛まないようにっていう条件付きで。
ああ、それキャラメルとか食べたら
食べない。キャラメル食べない。ね、とりあえず長かった歯医者生活も今日で一応ピリオド。
一段落だね。
今度は3ヶ月、これから3ヶ月おきにメンテナンスにちゃんと真面目に通いなさいって言われた。
うん。長かったね。
今度は夏ですよ、行くの。
忘れるんだね。
一応予約はしたけどね。
あ、向こうからハガキ来ないのかな。
来ないです。あの7月なんだけど、もう7月の土曜日いっぱいだって言われて、
うん、
土曜日のね12時半なら見てあげられるって言われて、12時半に予約して帰ってきた。
それもう iPhone のスケジュールに入れてアラームが鳴るようにしとき。
そうだね、
前日とかに。
そういう方法があった、
うん、
7月15日、
それとあとあのうさぎのカレンダーに丸つけとくとか。
そうだね、確かに確かに、うん、それはいいアイデアだ
はい、今日は島根は一日雨でしたね。気温も下がって桜もなんかいっぱい散ってますよ。
ああ、もうなんかせっかく咲いたのに相当散ってますよ今日。
まあ島根雨だったんですけど、東京の都心もねなんか半端なく雨が降ってますよ。
そうなんだ。
降り始めから今日の午後4時まで東京の都心で34ミリ、今年一番のまとまった雨らしいですよ。でちょっと山沿い行くと雪も降ってるんですよ関東。
雪？
うん、関東とか甲信あの辺雪です。群馬県なんて7センチだったかな、積雪がありますよ。
イクラムさんとこですよ。
うんうん、これ何山かな、春名山かな、春名山頂、標高1140メートル地点。今朝からの積雪は現在約7センチ、気温は 2.4 度ってことらしいですよ。当然冬用タイヤチェーンがないと走れない状況らしいですけどね。
マジか。
うん、でこのあと北海道がねまた雪が降るらしいんですよ、内陸部で。
うん、ケイちゃんとこやん。
うん、深夜から明日の朝にかけて道東の内陸では雪が積もる恐れがありますと。
へー、すごいな。
4月だよもうこっちの方はもう雪降ることないと思いますし、降ってもらっても困るんですけどね、タイヤ変えちゃったから
こっちは降らんでしょ。
まあね、大丈夫だと思うけどでも分からんよ、山の中の方は、中国山脈の方はよっぽど気温が下がればですけどね。はい、ということで、まあ、桜が咲いたり雪が降ったりわけ分からん天気になってますけどね、皆さん風邪ひかないように気をつけましょうね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
まず最初宇宙ネタから行きたいと思いますが、こちらは朝日新聞のデジタル版の方にあった記事です。 JAXA 日仏合同で火星衛星探査24年打ち上げへという記事が上がってました宇宙航空研究開発機構 JAXA は10日、フランスと協力して火星を回る衛星から砂などの資料を地球に持ち帰る無人探査機の開発に取り組むと発表しました。2024年の打ち上げを目指しますということだそうですよ。
7年後。
うん、サンプルリターン、まあはやぶさ1号機でとりあえず成功してますよね。で今はやぶさ2号機がサンプルリターンでフライト中ですけども、まあそれに続いて今度は火星の衛星からサンプルを持ち帰ろうというので、フランスと共同で開発するということはそうですよ。まあ2024年なんでまだ7年後ですかね、打ち上げを目指すということらしいですけどもね。で火星
何でもないです。
火星の衛星はフォボスとダイモスって2つあるんですけども、どっちに行くかっていうのはまだこれから決めるそうです。 で一応予定としては2024年9月に打ち上げて約1年後に火星の近くに到達で約3年かけて、試料採取に臨み地球には2029年9月に帰還を予定していますということはそうですよ。
生きとるかな。
まだ生きてんじゃね。まあ、火星自体にはあのアメリカが探査機を下ろしてますけどね。衛星へ、まあ、探査機を下ろす、まあ、この探査機を下ろすというのがはやぶさみたいにちょんとタッチしてすぐに飛び上がってしまう形になるのかもしれませんけどね。
ああ、
はやぶさがそんな感じじゃない。
うん。
まあ、とりあえず、火星の衛星向けて宇宙船を飛ばしますよという記事なんですけれども、今これ読んでるのがね朝日新聞のデジタル版なんで、もしかしたら皆さんが見ようとした時にこれ制限がかかって見れなくなる可能性があるんで、一応テキストの方には、JAXA のプレスリリースの URL も貼り付けておきますんで、もし見れなかったらそちらの方を見ていただきたいと思いますよ。はい、そしてもう一つ宇宙ネタ、今度ははやぶさ2の方のネタですけども、これ JAXA のホームページにあった記事です。太陽地球系の L5 点付近の観測についてということで、今はやぶさ2は、リュウグウっていう小惑星に向けて飛行中なんですけども、どうも道草を食うことを決めたそうですよ。
へ
え。現在のはやぶさ2の位置なんですけども、ね、L5 という地点に近づいているらしいんですよ。ラグランジュ点という、ラグランジュ5、L5 というところなんですけどね。この L5 っていうのはどこに当たるかっていうと、地球と太陽、がありますよね。
はい。
で、地球の公転周、公転する軌道がありますよね。太陽が真ん中にあって、地球が太陽の周りをぐるっと回る円があるでしょ。
うん。
で、地球と太陽を結ぶ直線。で、これと同じ長さ、だから正三角形を作るんですよ。正三角形の頂点をその地球の交点の上へ点打つんですよ。
うん。
そうすると地球がこれから向かう方向の点と地球が通ってきた方向の点、2箇所点が打てますよね。正方形作ると。わかる？
わかる。
で、地球がこれから向かおうという方の点を L4 って言うんですよ。
うん。
で、地球が通ってきた点の方を L5 って言うんですよ。で、今、はやぶさはその地球の公転方向の後ろ側の L5 付近にいるんですよね。うん、で、この L4、L5 っていうのが、小惑星がもしかしたらいるかもしれないという地点らしいんですよ。
へ
まだ地球のこの L4、L5 の付近で小惑星があるという証拠ってのはないんですけどね。ただ木星でいう木星の L4、L5 っていう地点には小惑星がいっぱいあるらしいんですよ。なので地球の L4、L5 にももしかしたら小惑星があるかもしれないということで、寄り道をしてそこで写真を撮ってみようという計画が今あるそうです。
へえ。
うん。まあ、せっかく撮るんでね。写真カシャカシャカシャカシャカシャって撮るんじゃないかなって思いますけどね。
なんかよくわからんけど。
うん。もしかしたら、新しい小惑星が見つかるかもよってことですね。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思います。ギズモードジャパンにあった記事です。 iPhone 8は9月に予約スタートも出荷は数週間後にという記事が上がってました。 この予測を発表したのは、アナリストのブリアン？
ブライアンか。
ブライアンか。ブライアンさんか。マクルマーズが入手したレポートによると 5.8 インチディスプレイを搭載した iPhone8、プレミアムモデルと呼ばれているものの予約は9月中に開始すると新たに見込まれましたと。しかしその iPhone8 は 3D センシング技術の実装の難しさから出荷は数週間遅れるとかということですね。9月に予約を取るけども、最速でも 2,3 週間以上発売は後になるということらしいですね。今までだと発表があってだいたい1週間後に発売ですよね。過去の例だとね。これがなんかもっと遅れそうだよんってことらしいですよ。
難しいのに大丈夫なのかな。
どうなんだろうね。まあ約半年まだあるんで、その間になんとか手を打つのかどうなのかって感じですけどね。ただここにいる2人はもうこの8には手が出せないんですよね。
うん。
なのでスルーなんですけどね。
残念だけど。
残念だけど、まあリスナーさん誰か買ってくれるでしょうね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは iPod Love さんの方にあった記事です。 AirPods をデコレーションするステッカー販売サイトが登場という記事が上がってました。 AirPods 純正の Apple 純正のワイヤレスイヤホン AirPods をカスタマイズするステッカーの販売サイトが海外で登場していますと。デザインはファイヤーパターンからパンダやらスマイルマークやら地味めなもので、価格は1セット9ドル50セント。カラーバリエーションは数種類から選択できますと。あのシールがどうも出てるみたいですね。あのうどんの部分、バッテリー部分に、まあ、シールを貼ってデコレーションしようと。まあ、これなら充電器にも入るみたいなんでね。あんまり厚みがあると充電器なんか入らなくなっちゃいますよね。
あ、かわいくない。
かわいいのはあんましここ写真に上がってないけどね。
あ、真っ白よりいいかもよ。
まあね。ただこんなちっちゃいステッカーだとなんか貼るのに失敗してグリャグリャってなりそうな気がするんだけど大丈夫かな。お値段そこそこするな。9ドル50セントってことは1000円ぐらいでしょ。
うん、
左右ワンセットで。
あ、でもなんかサイトに行ったら結構いろんな柄があるね。
そう、
ゴールドのもあるし、あの音符のとこに
か、おたまじゃくし
じゃなくてトーン記号だ。
ああ、
トーン記号とか、なんかダイヤモンド
みたいなのもあるね。
ドットもあるし、
この水玉もシンプルだな。
うん、
ドッツってやつか。
へえ、結構いろいろあるよ。パンダはちょっといまいちだな。インベーダーもあるね。
あるね。
あ、やっぱりなんか記事のあれにあったのってスターウォーズに出てくるやつだと思ったらやっぱそうだね。
ああ、はい、そうだね。トゥルーパー。
うん。へえ、なんかつけたらいいの。
ちょっと可愛いかな。
可愛いのもあるよ。
これ海外から発送してくれるのかな。
そこが問題だね。
そうだね。なんかでもこれってすぐになんか日本でも発売されそうな気がするな、こんなやつ。
アマゾンとかに出てくるかもね、そのうち。
はい、 それでは次のニュースですけれども、こちらは iPod Love さんの方にあった記事です。水深15メーターに5分間水没テスト。ギャラクシー S8 プラスは故障するけど iPhone 7プラスは普通に動くという記事が上がってました。うちでは紹介しなかったんですけども、ギャラクシー S8 プラスと iPhone 7プラスの耐久テストってなんかいろんなとこがねやってるんですよ。ネットで似てみたりね、むちゃくちゃな耐久テストあちこちやってるんですけどね。防水性能、今までずっとそのギャラクシー S8 プラスの方が勝ってるんですよ、 iPhone 7プラスよりも。ですが今回防水性能だけは iPhone 7プラスに、7プラスの方が勝ったという記事ですね。これ、YouTube が実施した水没テストの結果によると、水深15メートルの川に5分間水没させたところ、 Galaxy S8 プラスは故障してしまいましたが、iPhone 7 Plus は電源が入った状態で回収され、その後も正常に動作を続けていますと。なんかあんまし綺麗じゃない川の中へつけたみたいですね。Galaxy S8 Plus の方は電源も入らないということだそうですね。水も入ってるみたいだね、どうも。
普通に考えたら水入るよね。
まあ防水とはいえね。
セブンプラス水の中落ちても大丈夫なんだね。
どうもそのようですよ。だからお風呂場でシャワー浴びながら使っても大丈夫よ。やってみる？
やってみる？
僕は怖くてやってないけどね、まだ一度も。
これ防水なの？
防水ですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
雨に濡れても大丈夫なの？
うん、大丈夫です。
へえ。
まあ YouTube とか見るとこの7プラスシリーズいろんなことしてる日本人の人もいますけどね。凍らしてみたり、いろんなことしてる人がいますけども、はい。それでは次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチの時です。ウイルス付きメールが拡散中、件名は宅急便お届けのお知らせ、ヤマト運輸から通知を装うという記事が上がってました。コンピューターウイルスが添付された日本語メールが拡散中だとして、警視庁や一般財団法人日本サイバー犯罪対策センターが注意を呼びかけていますということですね。今回4月11日付で警視庁がツイッターアカウントを通じて早期警戒情報ツイートを出したのは、件名が宅急便お届けのお知らせというものだそうです。本文にはお届け予定日時や伝票番号で、お届け予定日時についてはゴルフ、スキー、空港、宅急便の場合プレイ日を表示していますということだそうですね。まあ、このような内容の、文章が書いてあって、ヤマト運輸からの通知を装っています。添付ファイルは PDF 文書に、装ったウイルスということだそうですね。この他件名が写真添付、支払い、デスクトップ画像、画像、写真というメールについても4月10日付で早期警戒情報ツイートを出して注意を呼びかけていますと。こちらは写真や請求書などの添付ファイルを確認するよう求める内容となっており、添付ファイルは写真などを装ったウイルスだということだそうですね。ここのとここういうやつが結構頻繁に出てるんですよね、情報が。宅 宅急便から、うん、メール来ることあるかいな、大体に。
あるよ、お届けのご案内とか、あの発送完了通知メールとか。
あれメールで来るっけ。
登録
しちゃった。黒猫ヤマトのアプリがプッシュで行ってこないかみたいな。
あ、いや、ヤマトは知らない。
ヤマトはアプリがプッシュ通知してくるだけのような気がするけど、あ、でもメールアドレス登録してたらメールでお知らせが来るのか。
うん、
でもまあ添付ファイルがついてることはないよな、基本的には。
うん、そうだね。
うん、ということですので、皆さん引っかからないように気をつけましょうね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら AV ウォッチにあった記事です。アベマ TV 開局1周年、初のキャスター採用、自己紹介動画などで選考をという記事が上がってました。すきちゃんキャスターになれるかもよ。
コロコロ転がるやつ。
うん。インターネットテレビ局のアベマ TV は初のキャスター採用を開始すると発表しました。専用の応募フォームでエントリーを受け付けています。エントリー期間は5月の28日までということだそうですね。4月11日に開局1周年を迎えるにあたり、アベマニュースチャンネルをはじめとする報道体制の強化を目的に初のキャスター採用開始を決定しましたということだそうですよ。業務内容はアベマニュースチャンネルで放送する各番組のキャスター、レポーター業務や取材・制作業務、アベマ TV で放送する各番組やイベント等の MC 業務や広報・宣伝業務など。エントリー資格は2018年4月1日までにサイバーエージェントへの入社が可能であること。勤務地は東京で、募集人数は若干名ということですね。
いい、楽しそう。
いろんなことさせられるみたいなね。
でも若い人でしょ、どうせ。
いや、年齢制限は一応ないみたいですよ。専任キャスター採用は初の試みで、年齢や経験は問わず応募を受け付けていますと。年齢制限ないよ。
給料どのぐらいもらえるんだろうな。
それは分かんねえな。で、第1次選考は書類選考で、エントリーシートと1分以内の自己紹介動画を提出してください。その後、第2次選考のカメラテストと第3次選考の最終面接を経て採用となりますということはそうですよ。
それは若くて綺麗な人の方がいいでしょう。
いや、わからんよ。安定を求めるかもしれないよ。
どういう安定ですか。
どっしりとした。
ええ東京行かねえけんなんて。
東京勤務、高知から通う。
通えんわね。
出雲からな、通えるんだね、飛行機で。
交通費が出るのか。
いやー、全額は出ないだろう。
ちょっと面白そうだな。
うん、年齢や経験は問わないんで誰でも応募できますよ。
ちょっと興味があるかも。
はい、リスナーさんの中で興味がある方、応募してみてはいかがでしょうか。はい、それでは最後のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ソフトバンク Wi-Fi スポット接続でネットワーク0002ソフトバンクに接続できませんと表示された場合、 Wi-Fi アプリの再設定を行うという記事が上がってました。ソフトバンクで契約していらっしゃる方は、ソフトバンク Wi-Fi スポットが使えるんですよね。いろんなところにあるんですけども、で iPhone またはiPad の Wi-Fi プラスセラーモデルをお使いの方で、 0001ソフトバンク、そして0002ソフトバンクに接続すると、ネットワーク0002ソフトバンクに接続できませんと表示されることがありますということらしいんですよ、
うん。
で、これですけども、一括設定プロファイルがインストールされていて、これまで接続できていたのに急にエラーが表示された場合の対処方法をここで紹介していますね。対処方法としては、アプリのソフトバンク Wi-Fi スポットっていうのをアップストアからダウンロードをまずしますと。そして Wi-Fi 設定を一旦オフにします。そしてアプリを起動して、Wi-Fi 設定の中のログイン ID パスワードの再設定というところを、表示させて、設定をするのボタンを押すことで完了しますということはそうですね。たまにこの一括設定プロファイルが新しくなっていることがあるんですよね。それに追いついてないときにたまにこのエラーが出ることがあるらしいんですけどね。
なんかこの間土曜日私の iPhone 拾ってたよね、なんかプロファイルがどうのこうのって言って。
あれはね、スキちゃんの場合はこのプロファイル自体がインストールされてなかったんですよ。
自分でするってこと？
基本は自分でしないとダメです。もしくはSMS かなんかでソフトバンクからメッセージ来てなかった？
いつ？
電源入れた後に。ソフトバンク、ショップとかで契約すると SMS 宛てにメッセージが基本的には来るはずなんですよ。そのプロファイル設定をするための URL が書いたものが
来てる。
ほらそれをしてないんよ。それをすると、僕は実際にやったことを自動でやってくれるんですけどね。
あ、でもこれ来てるのはあなたが拾った土曜日だよ。
そうか、その時か。
うん。
それ以前に同じようなのは来てない？
来てません。
私がやったっていうのは、あれはどこでやったっけ？
コメダコーヒー
だったね。コメダコーヒーにいる時に、私の iPhone は、それこそ0002ソフトバンクの Wi-Fi を拾ってるのに、スキちゃん拾ってなかったんですよ。あれ？拾ってないぞと思って、Wi-Fi じゃなくて一括設定プロファイルを見たら、設定がされてなかったんで私がしたんですけども、今この紹介されてるアプリの中で設定する方法と、もう一つ、プロファイル自体を更新してしまう方法と2種類あるんですよね。で、プロファイルを更新しようとする場合は、もし Wi-Fi につながっていたら自宅にいるとかでね、 Wi-Fi を一旦切ってソフトバンク回線にした状態でサファリで、SBWiFi か .jp 接続すると、プロファイルをダウンロードするための設定画面が出るんですよ。で、そこで設定をするかなんかすると SMS 宛てにURL が来るんで、 URL が来るんだったかな、なんか設定するボタンが出てくるのかな、メールの中に。それを押すことで一般設定プロファイルを新しいものをダウンロードしてインストールすることができるんですよね。まあどちらかをやれば多分このエラーは表示されなくなると思うんですけどね。基本的にはだいたいそれが一番最初に来るはずなんですよ。なぜスキちゃんとこには来ていなかったのか、もしくは自分で自宅で受け取る人は全部 sbwifi.jp を自分で打ち込んでやんなきゃいけないのか。でも知らない人もいるだろうしな、この URL。
うん、
私もね、これたまたま見つけたんですよ、この URL。 基本的にはこれ表に公開されてない URL なのかな、ちょっとわかんないですけどね。はい、それをすることで、まあ、ソフトバンクユーザーの方は、一括設定プロファイルインストールができますよというお話ですね。はい、以上 空海 IT ニュース4月11日でした。それではエンディングに行きます。
はい。猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、はーい、1468回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからアメリカンさんが基礎参戦公演ですね、読み方三河って言った
読み方だ、三河かなって読んだったけ
どな。木曽川と長良川と揖斐川の3つの下流一帯にあり、愛知県岐阜県三重県にわたる日本最大の国営公園ですね、だそうですよ。
へ
え。なんなん桜、
うん確かそうだったと思う。木曽三聖、三聖ね、
三聖じゃない、三戦だよ。
あ、三戦。
まあでもちょっと普通は三河って読むかもしれんね。
はい、ありがとうございます。
勉強になりましたね。それからこれはケイちゃんが、ジミーちゃんが花よりご飯にゃーって書いてあるのに、うん、W さんを見たんたらん、
どういうことこれは昨日のジミちゃんツイートだけどな。
何 W さんって
、 W さん何 W さん、
なんか変なこと言ったん、みったんたらって書いてあるよ。
わかんねえ。
わかんねえって昨日のことでしょ。
今日何の意味だろう。
みったんたら、花よりご飯にゃーって言うのに何か言ったんじゃないの？
何か言ったっけ？
自分の発言ちゃんと覚えときにさ、いや。
わかんねえよ。ありがとうございます。
ああ、もしかして、さくらちゃんともみじちゃんを間違えたんだよ。
あ、その可能性はあるな。そういうことか。
なんて言ったんほいで。
忘れた。
すいません。あんたが言うんだね、すいませんって。
スケちゃんも反省しておりますんで。はい。
ありがとうございます。イクラムさんが1468回を聞いてくれて、しばらくぶりです。職場の上司は未だビスタらしいので買い替え進めておきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日でサポート終了したんですよ、
ビスタ、
Windows ビスタね。
へえー、そうなんだ。
うん、はい、
ビスタの後がセブンだっけ。
ビスタの後はセブンだね。
え、セブンってあったっけ。
Windows
セブン、あ、セブン、セブン、エイト展開ね。
うん、そうそうそう、
エイトもあったよね。
うん、
うん、
エイトまで。
ありがとうございます。
はい、
さくらちゃんが、まあやっぱりそうか、私はさくら、鼻ペチャで足がちょっと短いけど人気者よ、名前を間違えるなんて失礼しちゃうわ。それから今日4月11日は6歳の誕生日、みったんには罰として大好きなサーモンのお刺身でもプレゼントしてもらおうかにゃーねえ、けいちゃんか
そういうことか。
もみじちゃんって言った
かもねはい、ありがとうございます。
あね、みったん人の名前も適当だしねちゃんと覚えなさい。
これロイズのダンボールだな。
ロイズ？
ロイズ。
あ、本当だ。あのね、話ごまかすな。で、もみじは私ってことで、もみじちゃんはミケちゃんですよね。
そうだね。
でも私も時々わからんくなるんだけどね。ミッタンにはお仕置きするのにゃってことでいただきましたよ。
おいでおいで。
ありがとうございます。
はい。
はいじゃない、ありがとうございますでしょ。
サンキュー。
かりんちゃんが1468回を聞いてくれて、雨だわね。雨だわねな。今日雨だったね。
ありがとうございます。
風邪ひかんようにね、かりんちゃんとこも寒かろうけえね。はい。それから、かまってちゃん、ジミーちゃんが、今日はまだポテチ行さんありました。
はい、ありがとうございます。こっちもまだ行さんありましたよ。
何ポテチ？
あの、ポテチがなくなりますよ。
なんで？
ケイちゃんがじゃがいもいっぱい食ってしまったけん。
なんだそり
ゃ。嘘です。去年の台風の影響で、北海道のじゃがいもが不作でね、カルビとか小池屋がものによってはもう生産終了にしてみたり、ものによっては生産を休止かけたりして、
え、そうなんだ。
これからポテトチップスが品薄になっていきますよ。
え、買っとこう。
うん、
ありがとうございます。まあそうそう簡単にはなくならんだろうけど。
いや、わからんよ。バレンショが非常に品薄だそうですよ。
バレンショじゃないよ。
何バレンショだよ。
バレーショだよ。
バレンショだよ。
適当なこと言うよ。バレーショ
。
何バレンショ。
バレンショでしょ。
バレーショだよ。
バレーショ。
本当に日本語、あの日本語も適当だよね。
バレーショ？
バレーショだよ。
え、バレーショで変換しないぞ。
バレーショで変換するんじゃ。
いや、バレーショでも変換しないぞ。
バレーショだよ。どこで変換しようの？
え、あの iOS の漢字変換。
あのサファリでバレーショって打ったら出てくるよ。ちなみにバレンショって出てくるの？バレンショって、
バレーショ？
バレーショ。
あ、バレーショ？
バレーショじゃない、バレーショ。レンじゃなくてレイだよ。
バレーショ、
初めて聞いた。
あ、バレーショ、ほんバレーショ、
なんだバレーショ、
ね、バレーショで出て、バレーショでも出てくるねはい、ありがとうございます。
適当だな。はい、チュリーちゃんが、1468回猫のしっぽ追加収録も拝聴、お三方楽しく話しされてましたね、聞いてる私もなんだか楽しくなってしまいましたということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、どんな話したかいな。
覚 覚えとけよ。
私なんか収録あのしきりにガンちゃんがはいあの収録するよ猫の尻尾のなんか番外編だとかって言ったのは覚えてるけど、いざ話を始めたら全然収録しとるっていう意識がなかった。でもまあ時間が短かったけ、一緒におった時間がね、うん、そもそも。
ただ配信されてるのは結構発射って配信でしたけど、
ああそうなのよね。
だって全部流すと45分ぐらいあるっていう話でしたからね。
あそんなに、
うん、
そんなにだって、
ね、だいぶ間カットカットでしたよ。
そうなんですね、
うん、
まあ、あの収録が終わったらみっちゃんとっとと帰りましたけどね。みっちゃんは賞味40分ちょっとぐらいおったんかな一緒に。
あでも収録はすげえあそこの喫茶店で収録終わってるから、まったねってすきちゃんも言ってたよ。あ
そうかだっけ、うん、そうそうそう、なんかね時間がちょっと待ち合わせ時間がねこう2点3点して、
うん
うん、メール送っとるのに気づいてもらえんでみたいなんで。
うん、はい皆さんコメントありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
はい、すきちゃんの楽しいお話が始まりますよ。
なんかもういちいちイライラするんですけど、あなたの発言が。もうなんかもうだけ歯のことと水筒のことでわやわやわやしてまして、
うん、
ああの話したっけ。
どんな話。
してないよね、あの例の私のお友達の旦那さんの話ですよ。あの iPhone が
車のオークションが忙しいって話でしょ。
その後どうなったか。
あ、その後の話はしてないぞ、僕も聞いてないぞ。
結局アップルのサポートに電話をしたらしいんですよね、日曜日に。
ああ、うん、そうだそうだ。
なんか私結構待たされた記憶しかないけど、なんか朝一番にかけたらしいんです。2分ぐらいで繋がったって言ってましたけど、
朝早いけんかな。
8時半ぐらいにかけたっていう話なんですけどね。
うーん、
結局なんかその新しい今 iPhone 機種変して一回つなげてバックアップしてから今回のその騒ぎが起きた時に初めて同期を取ったらしいんですよね。で初めての同期を取る時には新しい iPhone って出るんだって。だけどそれが新しくない、なんでバックアップ取ったのにっていうのがあって、そこから先に進めんかったんだけど、それを進んでよかったっていう話だけど、一回も同期を取ってないけ、新しい iPhone って出たらただ単にバックアップ取っただけだけっていう話で、一回同期を取ってしまえばもうそのなんか認識してくれるんだったんよみたいな話。
ただそれだけ、とりあえず解決をしたってこと
だね。ただそれだけ、
うんうん、
でなんかあのお騒がせしてすいませんでしたって言ってました。でも私は私でなんかそんなにお騒がせ、
うん、
あんたに言われたくないわよ。でもなんかそんな簡単に済むことなのにちゃんと解決してあげられんでごめんねって言って話をしたんですけど、
うん、
まあ当の方に旦那さんは全然プルッとしとったみたいですけどね。うん、まあなかなか分かりづらい部分もあるよな、はい、
うん、まあね初めてだとね。
うーん、
あとあの iCloud の容量が足らなくなったって後日談はまだしてないじゃないかね。
あ、その後どこまで話したっけ。だっけ、結局お家に帰って iTunes つないでみって言ったけど、実はパソコンに iTunes を落としていなかったっていう、
うんうん、
そこまで顔合わすけど話ができてないです。
ああ、うん、で iCloud のバックアップ見たら、バックアップ前回のバックアップがなかったって話だったね。
それ言ったっけ。
いや多分配信の中では言ってないんじゃないかな、うん、それを消せば iCloud の容量が空くんじゃないかっていう助言をしたんだけども、 実は iPhone を持ったのが最初だったんで、もともとバックアップはなかったって話です。
なんであなたが言うんよそれを。
好きじゃ言わないから。
まあ女性陣は特に、私も偉そうに言える立場じゃないけど、まあ、結構分からずに使っている人が多いんだなっていうのはしみじみ思います。自分も含めてだけど。
あと母艦でバックアップ取ってる人って少ないんだな。
みんなパソコンにつながんって言いますね。
うーん、
だっけ今頃はその一番最初っていうか、私らが iPhone 買った最初の頃は絶対パソコンにつながんじゃダメっていう感じの。
まあまあ iCloud がその頃
なかったよね。あったっけ、なんか iCloud でバックアップが取れるっていうんじゃなかったような気がするんだけど、最初
昔はね。
なんかとにかくパソコンがないといけん、いやダメ無理っていうイメージと、
うん、
あとあの iTunes、 とにかくね iPhone を持ったら必ずクレジットカードがいるっていうイメージ、昔は。
ああ昔はそうだったな、うん、クレジットカードがないと。
だけど今はパソコンもなくてもクレジットカードの登録線でも使えるようになってるっていう、
うん、
まあ、手軽さだよね。
まあそうだな、
うん、だけど使いやすくはなってるんだなって思うけど、
うん、
だけど結局その私の周りの主婦連は iPhone も猫も借子も iPhone になったけど、そのクレジットカードを登録してるって人がいないもんね。
うーん、あの iTunes カード買ってきて使ってるってこと。
iTunes カード
アプリのダウンロードとか。
いやだけ有料のアプリはまず落とさない、課金もしない。
あ、そっちか、
うん、
そもそも
っていう感じなんだなぁと思って。
うん、なるほどね。
まあ、使うと思えば確かに使えるの。
まあ有料アプリ落とさなきゃね。
そう、課金もせんかったら。
うん、
だっけなんか iPhone もそうやって考えたら変わってきてるんだなぁと思って。
そうですね。なるほどね。
以上、空海 IT ニュース4月11日でした。お届けしたのは、
桜も終わっちゃったよ、のみちゃんと、
あなたの頭も終わっちゃってるよ、のすきちゃんでした。納得いいよ。三四、明日も頑張ろう。違う違う。それではまた明日。三四、
ただものだんだ。
いや、もうちょっと自分の喋ったこと覚えとこや。いや、私も言われんけど、私よりひどい。
雪に言われたくないな。
だけ名前で呼ぶなっちゅうに。あなたは
ね。ピンクの桜は終わったけど、行為校が咲くぞ。
なんか酔っ払いか。
ん？
あのガンちゃんの収録でもなんか私の本名を連呼してましたよね、あんたは。
うん、
どないなっとんねんと思って。アホアホ、あ、そう、アホで思い出した。あの髪の毛、男の人はあんまりないんかな、特に女の人とか、うちらストレートにしとるとすごい分かるんだけど、あのまっすぐな髪のはずなのに、なんかこううにょうにょってした髪がない、あの子。こう曲線みたいになった、うにょっとした、でちょっと触ったらなんかこうよじれたような感じの髪の毛。
どこに？
髪、頭に。まっすぐにしとってもそういうなんかうにょって、カマキリのあのお尻から出てくるみたいにうにょっとした髪の毛がさ、うちもあるんだけどね、針金ほど硬くないけど、うにょっとした毛があるんよ、うん、それをね、うん、アホ毛って言うんだって。
スキちゃんいっぱいありそうだな。
アホ毛？あんたの方がアホ毛だ。あんたアホ毛じゃない、アホじゃん。
で、それがどうしたの？
いや、だっけ、アホって言って思い出しただけよ。じゃ、知っとる？そのアホ毛、アホ毛って言うけど、何のことだろうと思ってた。アホ毛って。
いや、それは初めて聞いたぞ。
アホ毛って言うんだって。
ちなみに御意向の満開は4月21日だそうですよ。
そうですか。
はい、
噛み合わんわ会話が、ああめんどくさい。
Army ID News.